はい、音楽も終わったところで、
はい、
続けて、はい、前回から始まりました、ちょっと噛んでるけど平林のコーナーという
そんなコーナー前回から始まった
始まってますよ。
帰った私が帰ってから始まった。
いやいや、平林のコーナーってありますよね、
はい、
平林のコーナーというところで平林さんの、持ち時間になっておりますんで、
はい、
はい、
何回か前からさせていただいてるあの水害のお話、
はい、
だいぶ時間が経ったんで忘れてると思いますが、
いやいや繰り返し覚えましょう。
また復習ということになって、はい、またそれ言うんかっていう話、
はい、
筑田さんが言いやす
い。僕はしっかり覚えてますから筑田さんがどうも覚えてないんちゃうかなと。
で、前回多分最後にですね、土のうの話を多分させていただきました、はいはい、で、まあ、土のうがなければゴミ用のポリ袋、厚手のものがあれば、うん、それに水を入れていただいたら水のうという形で土のうの代わりになりますよ、はいはい、と。で、厚手がなかったら2、3枚重ねてもらってその中に水入れてくださいねと、
はい、
そういうお話をさせていただいたと思います。で、今回はじゃあまあ、実際にそういうことが起こってしまった、氾濫が起こって冠水したような状態になったと、
はい、
いう時に、まあ、避難する上で注意するポイント、
はい、
そのあたりをちょっと整理したいなと、
はい。
で、まあ、地震とかでも一緒ですが、まず一つ目、
はい、
靴は動きやすいもの、
はい、
で、できるだけ紐靴などで脱げにくいもの、
はい、
うん、を利用してください。
はいはいはいはい。
それからね、避難するときは、まあ一人のときはどうしようもないですが、複数で避難するときは、
はい、
できたらロープでお互いの体をくくりつけてください。
ほう。
誰かが流されても、うん、誰かが支えられる状態にしてほしいと、
まあ。
うんうんうん。
山登りと一緒ですね。
そうですね。うん。うん、それから3つ目、
はい、
冠水してしまった時に、まあ、どれくらいが避難できる目安かっていうのを、
はい、
ちょっと覚えておいてほしいんですが、
ええ、
まあ、簡単に言うと自分の腰まであるような深さだと、
うん、
もう避難はせずに、
うん、
水の浸からないところにいて、
うん、
救出を待ってください。
もう腰まであったら絶対あかんということですね、
うんうん。で、まあ、一般的にはですね、成人男性で70センチぐらい、
はい、
女性で5、60センチ、
うん、
まあ、膝より高くなったらちょっと怖いよという意識に、うん、を持っていただきたいと、
はい、
それからポイントの4番目としては、冠水するとその水の中足元に何があるか分かりません、うん、だから水面下のその状態を確認しながら、もうこう足をすり足のような状態でこう前を探りながら歩いていくと。
ああ、それは全く下、
うん、見えない、
ね、見えないですもんね、汚れて、うん、濁った水で。
ちょ、怖いのはね、マンホールの蓋とかが開いてて、うん、そこに吸い込まれたりするのが怖いんですよ、うん、
はいはい。
で、冠水してるとそこら辺見えませんからね。
ああ、浅くてもね。
浅くても、
はい、
だからそれで溺れる人も何人もおられるんで、
うん、
十分気をつけていただきたい。
はい。
で、まあ、あとはそういう弱者の方、子どもさんやお年寄りについては周りの人が十分注意するということで、その5ポイントをちょっと押さえておいていただきたいなと、
はい、
ということで復習、筑田さん、うん、ポイントを整理していただくと、
え動きやすく、
はい、
まあ、複数いる場合には、まあ、ロープなりでつなぎ合うというのですか、
はい、はい、そうですね。
で、まあ、できるだけすり足なり、まあ、何かそのこう杖みたいなものがあればそれをたどりながら歩いて進んでいくということですかね。で、まあ、深さ的に膝より上ぐらいに来るともううろうろせずに、
うん、
まあ、ちょっとでも高いところに上がって救出を待つと、
うん
うん、
いうのでよろしいんでしょうか、
は
い、
腰まで来たらもう避難しようとはせずに救援を待ってくださいと、う
ん、ああ腰までね、はい、
はい、
うん、
よく分かりました、
はい、で最後にもう一つ、
まあ、子どもやお年寄りは、まあ、安全に注意をしていただくと、
はい、
いうことをお願いします、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、 まあ、この前も言いましたが、水害って事前にね、
はい、
ある程度予測できます。地震のようにいきなり来るわけではないんで、だからそれなりの準備をする時間はあるので、
はい、
そういう行政のそういう広報者が多分事前に回るはずなんで、うん、はい、その案内を聞いて早めな避難っていうのは必要かもしれません、
ね、
はい、
よくテレビなんかで、うん、その冠水 して人が歩いてるのを見ますわね、うん、
はいはい、
その時に道路の真ん中を歩いてますね。
あ、
で、うんうんうん、その思うんですけども、ああいうメディアっていうのはその場面を流すだけで、うん、それに対しての注意事項を言うてくれないんですね、
はい、そうですね、
あれニュースの中でこういう時はこういうふうにしましょうとか、何か言うてくれればもっと分かりやすい、
そうですね、
学べると思うんやけどね。
ああやって笑顔で歩いてるやつおるけど、
うん、
もう死にに行ってるみたいなもんやからね、うん、避難じゃなくてそのちょっとそこまで様子見にっていう人おるからね、
そうですよね、
あれは大きな間違いですね、うん、
だから今後メディアはメディアとしての一つの役割を何か果たしていってほしいなとは思いますけどね、
はい、
うん、
ね、この前来た報道ステーションの、
はい、内野さん、
内野さんでしたっけ、はい、あの方はそういう現場にたくさん行かれてて、
そうですね、うん、言われてましたね、
でそういう水害の場面でも、うん、撮りたいシーンはたくさんあると、
うん、
一般の人にお知らせしたいシーンはあるんだけど、うん、どうしてもテレビとしては、うん、その受ける場面を流すしかないということで、うん、で本来はその水が引いた後どういうことしないといけないかっていうのも言いたいんだけども、なかなか言えないんですっていうようなことをね、言われてました、
ね、そうですね、
はい、じゃあ、水害の件で次にじゃあもう起こってしまいました、被害を受けました、
はいはい、
でその時にじゃあそこからまあ復旧活動が始まるわけですが、はい、水害っていうとその1回起きると相当広範囲に、
はい、
ひどい被害を受けることになります、
はいはい、
でその時に、まあ、それ自分の家を建て直そう、
はい、
まあ、押しつぶされるっていうようなこともあるかもしれませんし、うんうん、床上浸水とか、はい、床下浸水とかっていうようなことも、はい、結構よくありますが、それを復旧するためにはやっぱりお金がかかりますね、
はい、
でそんな時に我々が普段よく使ってるそういう損害保険、
うん、
火災保険っていうようなものですかね、はい、それがどこまでカバーされるのか、う
ん、
そこら辺をちょっとおさらいというかね、
はい、はい、
理解をしておきたいなと、ええ、でここで問題、徳田さん、
え、
うん、火災保険っていうのは
え火災保険、うん、はいはい、
火災のを対象にした保険かと思っておりますが、
まあ、火災保険ですから、
うん、名前の通りね、
はい、
水害にはどうなんでしょう、まあ、水害とか他の自然災害、そういうものは保障されるんでしょうか。
いや、ほとんどが、まあ、そういう自然災害のは含まれてないのが結構多いと思うんですけど、
うん、
そうですね、
含まれていない、
含まれてないです、
含まれていないでいいですか、
え、
よろしいですか、
それ人生をかけて言えますか、は
い、かけて、普通そういうですか、天変地異は含まないケースが多いんで、
はい、
火災保険ですよね、火災保険、うん、まあ、普通はでもそうちゃうんですか、含まれないケースが、含まれないケースっていうのか、まあ、
ねえって言ってるんで助けてやってください
あのね、一般的にはですね、火災保険にも、まあ、大きく分けると2パターンあって、保障範囲の広い総合型の火災保険、住宅総合保険というふうな形で呼ばれます。こういうものについては、風害、それからさっき出たガオの氷害、
うん、
それから、雪害、雪の害、
はいはい、
それに加えて水害に関しても損害を保障されるというタイプのものと、それから、まあ、先ほど筑田さんが言われた火災保険と言われる、一般的には住宅火災保険というふうに呼ばれるものですが、これについてはですね、先ほどの風害、氷害、雪害、
うん、
これは通常保障されますが、 水害による損害は保障されないという、この大きく分けるとこの2つ の, パあのタイプがあります。ですから、うん、皆さんが契約されている火災保険で、住宅総合保険というようなタイプのものに、まあ、契約されているのか、それとも住宅火災保険というタイプのものに、うん、を契約されているのか、うん、それは一度自分のところ の,、うん、あの火災保険を、
そ
うまあ、これあの会社によって商品名違うので、
はい、
そこら辺一度調べ直していただく、どういうタイプの時に 保証されるのかっていうのは一度 さら、まあ、押さえておいていただきたいなと。
夜間って言うてもお湯沸かせちゃう
それ夜間
それは分かったわけね。
でそんなことなあかん
大抵が残存物あと片付け費用っていうのがついてますから、その中で担保されてるものもありますわ、
うんうん、じゃあ続いて筑田さんまあそういう保険に入ってました、
はい、
で、水害も保証されます、
うん、ほうほう、
そういう保険に入っておりました。で、例えばグリーンシティの場合マンションなんで潰れてしまうことは、水害で潰れてしまうことはまず考えられませんが、うん、例えば戸建てに住んでおられて家が流されてしまいました、全損状態です。その場合保険にかけている金額、その補填されている金額の上限ってありますよね。それは全額保証されるというふうに思われます？
ちょっと煙出てますよと
水で流された場合、
はい、まあまあ、今回は水害の話なんで水で流された場合、うん、
半分、
うん、半分ぐらい、そういうふうに抑えられてたらいいと思うんですが、一応全損であってもね、保険金額の7割っていうのが限度らしいんですよ、うん、で例えば全損じゃなくて床上浸水とか一部損の場合はその状況に応じて100万円とか200万円とかっていう限度が決められているのが一般的な保険、うん、だから例えば3000万の保険かけてますって言っても上限3000万まで出るんじゃなくて2100万、3721、2100万までしか限度額出ませんというふうに考えておかないと、うん、後でちょっと、うん、予定外やということになるということですね、うん、では次にもっと身近な自分の車、
うん、
自分の車が、まあ、水に流されて、もう水没してしまったような場合、まあ、車って普通水没してしまうともう廃車状態ですわ。で、まあそういう時に一般的な住宅用の火災保険で保証されるんでしょうか。
住宅用の保険で、う
ん、シンキングタイム、
カチカチカチカチ、
住宅保険であれば家の中、家の敷地内で例えば水害にあった場合だったらなんか出そうな雰囲気ですけど、
うんうん、
ただ何か別の用事で出かけてる時に車が水害いうか、まあ、水没というかそういうふうになっても出ないのかなと、
うん、いかがでしょうか。諦めるしかないと、いうことですね。
そうですね、
うんうんうん、
そういうことで、
まあ、そういう住宅火災保険っていうのは、建物と、
うん、
それから家財に対しての保険なんですよ、
うん、
だから自動車は含まれません。
うん、
うん、
自動車で生活してる人
含まれません。
あ、含まれませんはい
自動車の自
動車保険、
自動車保険ね。
で自動車の保険でもその自賠責とか云々とかっていうんじゃなくて車両保険というのをかけておかないと保証されないいうことになります。で特に水害に備えるためにはその先ほどの車両保険というタイプ、車両保険のタイプの中にも保証範囲の広い一般タイプっていうのと保証範囲を制限したエコノミーのタイプっていうのがあって、はい、まあ、エコノミーのタイプなんていうのはもう車両同士の接触事故しか保証しませんというタイプもありますが、うんうんうん、そういうタイプ以外の車両保険というのをかけておくと水害によって生じた損害も保証をしてくれるということになります。まあいくらね、水害で保証されてもやっぱり愛着がありますから車って結構
そうですね、
うん、だからできたらそういう水害がありそうだという 状態、まあ、そういう情報を入手した場合は高台に上げとくとか、うん、まあ、グリーン室やったら屋上に上げとくとか、うん、まあ、うん、そういう
掴んでこう上に、
うん、防災会でこの間あのクレーン買いましたもんね。
エレベーターにはやっぱり自動車乗せたらあかんわね。
エレベーターまあ乗ったらな、
そこ行くまでが行けるんですかね。エレベーターまで
スロープあるし、うん、うまく入っていたら玄関入れて、
ね、
あ、ボタン押しにくいな、あ、運転席から。
ETC で入られへんかな。
あ、お前そういうシステムをあの修繕長
無理
やめてください。
無理。建物破壊
というところで、
いうことで
ちょっと、
はい、
ここで音楽に入りたいと思うんですけど、次の、5曲目、
ね、5曲目がですね、
ニンニクソ、
人魚、
人魚、
ノコで、
人魚というのは海で泳いでる
人魚、
人魚、
はい、
水槽の中で泳いでるのは
金魚、
金魚。
お隣の人は
近所。
そうかというところで、
はい、
もう、まあ、もう人魚でいいです、
はい、
え、誰が踊ってるんでしたっけ。
ノコ、
ノコね、
はい、
ノコは今も現役、
まあ、元々レベッカ
ですもんね。
ね、で解散をしてソロで、まあ、現状どうなのか分かりませんけ ど、
またこんなこと言うとなんかあってもいかんのですけど、
いや、もう大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい
はい、では、
お願いします。
元レベッカのノコで
人魚。